アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニアです。急に寒くなってきたのがまた一段と、冬めいてきたようなそんな気がする今日この頃に、はい、なってまいりましたが、お風邪でもお召しになっておられないでしょうか。まあ、私は年がら年中体調不良みたいな、ところもありますが、まあそうですね、この番組でも、ね、お話ししてた通り、そんなことのないようにということで、夏場特に夏バテしないように、その新陳代謝的な、ものをグレードアップするんだということで、まあ、その成果はあったのかなかったのかっていうのはもう少し、経たないとわからないのですが、まあそれでもなんですけどね、まあこれは勝手なミリ調べ的なところにはなるんですけど、自分で以前そうですねハマってたんではないですけど、まあ健康は寒風摩擦からというようなことをよく聞いてましたので、一時してたことはあったんですが、まあそれよりもはい。そうですね、お風呂を使った、一種の何と言うんでしょう、お子さん用の何とこの活性化とでも言うんでしょうか、まあそうですね、まあ、たわしでということよりも効果があるようなそんな気はしてますが、そうですね、まあ、もうしばし、きちんとした、ところは立たないとわからないのかなという、そんな感じで、まあそうですね、まあそんなおかげもあってなんでしょうか。ちょこっとあれですね、今年も、気温がぐっと下がった折には、リゲインとかですね、いわゆるユンケルとか、ゼナとか、はい、そこら辺を結構充填しなければいけない日が、2日ほどありましたが、2日3日かな、ありましたが、まあそうですね、通常の年ならもう少し、なんかぐずついた感じでというか、まあ仕事ね休んだりとか寝込んだりとかはまあ少ないんですけど、もう鼻ずるずるな感じでもうずっとみたいな、そうですね、まあ周りにいてる人はさぞかし、迷惑をしてるでしょうか。もうそんなことなら出てこんといてくれみたいな、そんなこともありのなんですけど、まあそうです。それだけを考えるとちょっとマシなのかなと。はい。そんなことを思いながら、この冬本番前、ちょっとまた寒くなってきたんじゃないのっていう、はい。そんな感じを過ごしております。そうですね。なんか、もうそろそろ、一回ぐらい、なんて言うんでしょう。あられ的な感じなんでしょうか。そんなんが来るんではないかという、そんな噂もちらほらなんですが、まあそうですね、ツイッターで見てましたよ、東北の方々の写真投稿みたいな、そうです、ずっぽりもうなんて言うんでしょう、雪が舞ってる写真を、見ましたが、そう思うとそうですね、西日本ってやっぱりあったかいんだな、東北に比べればって、まあ当たり前かと思いながら、そんなことを思っておりました。はい、ちょっと今日のお題は そうですね、もうあと、5回ぐらいになるのかな、まあ、そんな感じだと思うんですが、まあ、なるだけ、何回でやってもですね、そうですね、ぜひともお話ししときたいことというような、感じのところをお話ししときたいなと、まあ、当たり前かということなんですが、そうですね、まあ、議論的なことではないので、なんかこう話題的にはどうかなとか、まあ、いろいろ、思わないこともないというような、ものもあったり、そうですね、まあこう、まあ、今日実はちょっとエネルギー的な話をしたいなと思ってるんですが、まあ、このようなことでも、まあ、なんかこのような結論があるとか、もちろんそういうことでもないですし、このようなことでおすすめしますということでも、まあ、今日なんか特にそんなこともないですし、そうですね、漠然と、話的な、感じのところに、まあ、なってしまうので、まあ、正直言いまして、そうですね、特に震災後とかは本当になんか、まあ、いろんなことについて本当は喋りたかった部分もあったんですけど、かといってなんですけどね、別にと言い方悪いんですが、なんかこう政治的なことを含んで活動するというわけでもないので、非常にこうどうなのかなとか、はい、なところも、自分の中で、まあ、あったりもしてたんですけど、まあ、ところがなんですけどね、少し、なんと言うんでしょう、一区切りをさせていただきますというような、感じのところのお話を、させていただいてた通りなんですけど、まあ、そのような、塩梅になってきますと、そうですね、若干心残り的なことがあってもいけないので、まあ、ぜひともお話ししたいなというような、ところからもそうですね、なんかこう全部が全部オムニバス的な、感じになるのもどうかなと思うところがあったので、まあ、かといってそんな、がっつりでもないかもしれませんが、とはいえなんですけどね、大体まあ1時間ぐらいな感じでいつも喋らせてはいただいてるので、結構がっつりかという、まあ、そんな噂もちらほらなんですけど、まあ、これは勝手にそうですね、ミリ喋なんですけど、まあ、そうですね、誰が言ったかな、ちょっと忘れましたけど、なんか、変わらずがっつりだよね、みたいな、そんな噂も、ちらほら噂ではないですね。そんな、お声も聞くというような感じですが、で、今日、はい。エネルギーの問題についてという、まあ、エネルギー、もちろん、電気的な、こともお話しすればと思ってるんですけど、思ってるというかしたいんですが、まあ、まずもってなんですけど、まあ、日本は資源がないということで、そうですね、もうなんか小学校入ったぐらいから、なんかこう、耳にタコができるぐらい聞いてるフレーズだと思うんですが、今もそれは変わらずという、ところで、まあ、もちろん皆さんご承知の通りだと思うんですけど、まあ、でも、日本は努力してるんですよというようなところの話をまず、のっけからさせていただかなくちゃならないんですけど、まあ、そうですね、まあ、そのエネルギーという、まあ、大きな、枠組みがあるわけなんですけど、まあ、そうですね、今日はこのことに対して非常に私は心配申し上げてるんですよということを、まあ、実は最後の終点にしたいなと思ってこの話題を選んでるんですけど、もちろん心配されてない方は多分日本人はいらっしゃらないと思うんですけど、そうですね、まあ、先ほど来言ってる ないんですからっていう、そのところに尽きると思うんですけど、まあでも、そうですね、まあ本当に まあ、ブログとかツイッターとかああいうなんで、特に反原発の方々の意見を、見てると、まあ、私は別に極端に推進してたりとかそういう人間ではないので、まずあの誤解のないように先に、申し上げさせていただけとかなダメなんですけど、そうですね、まあ今、まあ、まあ、事故を起こしたんですからという部分は、ありますし、そうですね、極力ない方がいいよなと思ったりもするんですけど、たちまちどうするんだという、感じのところがあるので、まあ、手当てをしてからというような、ところなんでしょうか。まあ、そうですね、すぐ止めろという、まあ、できて問題がなければ、それでももちろんいいんではないかなという、ところもあるんですが、まあ、ところがなんですけど、まあ、なんて言うんでしょう。そうですね。明日にでもなんか、すごく風力とか太陽光とか、なんか、そのような形で、エネルギーが賄えて、うまいこといくじゃないかというようなご意見とかよく、聞いたり見たりということなんですけど、あるんですけど、まあ、そんな実は簡単な、問題ではないところがやっぱり難しさを生んでるというような、ところがあって、まあそうですね、今は、原発の問題がけしからん状態でね、収束してないという、まあ本当にもうそのことに関しては、昨日もですけど、ツイッターでやり取りさせていただいてる、方と少々、まあそうですね、きっかけは私のツイートからだったと記憶してるんですが、ちょっと違ってたらすいませんということなんですけど、そうですね、なんか新聞じゃないわ、多分ニュースソースかなんか、はい、そういうなんで、上げておられたのに私が、反応したんですけど、亀作さんといういつもやり取りさせていただいてる、方がなんですけど、そうですね、挙げておられたのに私が、いわゆるリプライというのを、返させていただいたんですが、まあ元記事というのはまあ、なんというんでしょう、溶け落ちた、まあ、原子炉の燃料がコンクリを侵食しているという、話題を、まあ、なんて言うんでしょう、ツイートというかリツイートされてたので、まあ、そのことに対してね、私が、まあ、燃料がほとんどない場所の温度を測って、まあ、発表したりとか、どういうことなんだみたいな、感じの向きの、ことをですね、合わせてというか、まあ、非公式、リツイートというやつなんで、きっと、まあ、させていただいたら、まあ、何度か、それをきっかけに、そうですね、やり取りをしていただいたんですけど、そうですね、ちょくちょくっと、やり取りをさせていただいてるんですが、そうですね、まあ、今ね、不安定な状態を、この後何十年も、続けないといけないというか、まあ、本当に、見なければいけないですし、まあそのような、感じのことの不安感、まあそんなような形の、リプライだったと記憶してるんですけど、そうですね、まあコントロールできてないので、まあ冷温停止ってありえへんというようなことだったと思うんですけど、まあ私もそのことに対しては、まあ同感で、はい。そうですね、そんな、会話も相まって、私ですら、はい、私、まあ結構私ですらというか、私は結構楽観主義者的なところがあるので、そうですね、まあそういう状態なので、まあそうですね、こう、本当にけしからんというのが先に立って、で、まあそうですね、冷静にこうエネルギー全体を、なんかもうそっちに行けるなら、みたいな、まあ現実的なとこと、なんかこうね、願い的なところと、なんと言うんでしょう、少し感情的な、はい、部分が入ったりする向きがあって、まあそうですね、冷静に把握、できない、ような、そんな感じのとこも、まあ私自身にも非常に、 あったりするんですが、まあちょっと、そうですね、まあ話を元に戻すとなんですけど、まあ、おいそれとはそう、簡単ではないという、まあそうですね、電気的なものって実はエネルギーの中では、そんな、たくさんの実はウェイトを占めてるわけではないので、で、その中でも、いわゆる原子力と言われる、発電所が発電しているエネルギー、まあ、電気エネルギーですね、自体もなんですけど、そのうちの数パーセントとか数十パーセントみたいな、ところになるので、まあ、とても、なんて言うんでしょう、まあ、全体の、感じの、まあ、エネルギーというものから考えると、そうですね、ほんの一部分だというようなところは、よく言われるところで、そうですね、昨今本当に一応まあ、政府系の、研究所とか、まあそうですね、民間のシンクタンクの、はい、方々が今、そのようなことを問題提起されている方々がいらっしゃいますが、一応まあそういったところでも、この国のエネルギーの使用分布とか、そうですね、もう若干ですけど、海外との比較とかがあったりする部分があって、ちょっと、目にできたりとか、そうですね、インターネットに載ってたりしますよね、いくつかはね、そんなところを考えてみますとというか、しかしながらなんですけど、日本は本当にエネルギー効率だけを考えるとなんですけど、そうですね、まあ一応1ドル稼ぐのにどんだけエネルギーを使うのかという、これはよくエネルギー効率的な話で、言われる話なんですけど、まあそうですね、抜群に、省エネ先進国と言ってもいいんではないかというような、ところの数値を、まあ、叩き出しているというか、すでにそういう状態ですし、まあ、最近そうですね、飛ぶ鳥を落とす勢いと言われている、まあ、中国と、比べると、まあ、7倍とか8倍とかと言われる差があるという、まあ、そうですね、同じものを作るのに、エネルギーを片一方でそんだけ使うというね、感じで、まあ、それだけ考えても、まあ、努力はしてるんですよねというようなところは確かにあるという部分でもありまして、で、そうですね、先ほど来言ってる、電気エネルギー、はい、まあそこら辺の、ところにしてもなんですけど、まあ一応そうですね、電気ってでもあれですもんね、あれですもんねっていうか、まあこれもよく言われてる話なんですけど、いわゆる今あれですね、まあ原子力もそうですけど、まあ石油を燃やしてお湯沸かしてタービン回してみたいな、話で、まあ要はそうですね、今、一応効率のいいと言われてる発電所以外は大体、羽車を回して、そうですね、羽車を回す力が水力なのかお湯なのかとか、まあまあそういう、違いはあるんですけど、まあ何らかそういうものを回転させて、まあ電気を作ってるというね、ところで、まあ火力発電とかね、アイナンに至ってはなんですけど、こうお湯を沸かすときに、そのお湯の、沸かすエネルギーを、なんて言うんでしょう、効率よく電気に変換することが、どうしても、できない部分があるわけで、そうですね、これはよくハイブリッドが流行った時に、流行ったというか、まあ今、まあそうですね、世界的にプリウスさん、一人勝ちしてますが、その時に論争にもありましたけどね、まあその代替的なエネルギーをそのまま使ったらいいんじゃないのっていう、まあよく言われる、その時は、水素との比較ですよね。まあ一応、そうですね、まあ電気というような、形でという方が効率いいんだろうと、はい、いうようなことで、まあ日本のメーカーでもマズダさんがそのままそうですね、水素でっていう、まあ 燃料としては非常に扱いにくいとかっていうような、ところがあったり、まあ万が一というね、事故のこととかあったりとか、まあそこら辺は、悩みの、種的なところはもちろんあるんでしょうが、
まあそれでも多角的に、そうですね、どちらが、効率がいいんだろうという、まあ一応いろんなシミュレーションとかいろんなことをやって、考えてたりはする部分あるんですが、まあそうですね、この電化にこだわるって、まあ先ほどちょっと言いかけて、まあ、そのまま話は進めてしまっちゃってるんですけど、まあ電気はなんですけど非常に扱いやすい、ものになるというので、よく、そうですね、エネルギーを、まあ、二次エネルギーという形で、まあ、電力電化するという、まあこの辺に関してもですね、世界的に見ても、そうですね、電化先進国と言ってもいいんじゃないでしょうか。そういうようなきちっとした、数字が出ておりまして、そうですね、まあ一応よく、見習えと言われている、ヨーロッパのドイツとか、フランスとかそういったところよりも、電化率という言いましょうか、そういったものも、日本の方が、先進的に、いろんなものを、まあ、総合して、まあ、産業的な部分とか、まあ、もちろん車両も入ると思うんですけど、一応そういった、感じの、まあ、シンクタンク系のところから数字も出てるぐらいに、進んでるんですよね。で、問題はなんですけど、先ほど言ってる、言ってる、電化に至る場合のロスですね。まあ、早い話が、まあ、先ほど、そうですね、そのエネルギーを直接使った方がって言ってる部分なんですけど、エネルギー直接使うと、かなりの、部分使えて、まあ、実際ロスするわけですよね。電気に変換するということで、まあ、100% 電気にエネルギーを変換できないという、まあ、どっかで、ロスをすると、まあ大体は熱エネルギーでロスになるという。で、そうですね、最近実は、まあ、先ほど少しこれも言いかけたんですけど、まあ、発電所の中の話にはなるんですけど、非常に効率のいい、まあね、なんで今までそんなんがなかったんだと思うような、もう単純な話なんですけど、まあ、火力発電所でも、まあ、天然ガスでも、まあ、燃料が天然ガスとか、まあ、石油とか、まあ、いろいろあるんですけど、直接それ自体が燃えるわけですよね。で、まあ、それを燃やしてお湯を沸かしてるって、まあ、先ほど言ってる状態なんですけど、これはまあそうですね、一度まあ、特に今注目されてるのが天然ガスなんですけど、まあそうですね、ジェット機のエンジンを思い浮かべていただければ、1回目は、はい、それでそういうような形で羽根車を回して直接、そうですね、タービンを回すというエンジンを使ってという、まあ、ことをするんですけど、今までこのエンジンを使うということをしてなかったというね、考えてみれば、その動力で、ジェット機は空を飛ぶのにみたいな、そのエネルギーは完全に熱エネルギーのまま、そうですね、回収しきれない部分は捨ててたという、ことなんで。で、そうですね、そのまた排ガス、もかなりの、何百度とかっていう、単位で、まあ、十分お湯が沸くぐらいの熱エネルギーが放出されますので、それも回収してというような、ようやく、そのような、まあだから昨今あれですね、原発に変わるのは、まあ、天然ガスのこの今、非常に効率がいいという、まあ、これを全部変えるだけでもかなり、なんて言うんでしょう、消費量がまあ少なくて済むと、まあそれプラスなんですけど、今まあ一応そうですね、まあ、エネルギーの今日は話ということで、まあ、いずれ枯渇すると言われているエネルギー、まあそうですね、とは言うものなんですけど、50年後に枯渇するって言ったらもう100年持つとかって、まあそういうような話が、まあ、あるんですが、 まあ実際のところどうなのかって、おおよそいろんな人がいろんなことを言ってますが、まあ300年とか400年ぐらいはあるような感じです。まあこれは拙ないミリ調べなので、ご興味がある方はご自分で、もっとしっかりした、数値を見られるといいと思うんですけど、今のところまあそんな感じで、まあ、もちろん石油系の方が先に、枯渇するであろうと言われてますので、まあどちらかというと、まあガス系統の方の方が、しつこく残るんじゃないかと、はい、いうような、まあそうですね。今、まあこれから、非常に製品にするには都合の悪かった、まあ、砂に染みってるような、まあ、状態というか、そういうようなものもいろんな、方法で、ガス化して取り出そうという、まあ、技術を今開発してたりしますので、まあ、そこら辺は、答えとしては、できるということがもう分かってまして、方法も確立されているわけで、あとはまあそうですね、よく言われる経済的な、優位性がどこまであるのかというような問題のところまで、積み上がってきてますので、そうですね、単純に技術開発が進めばというような、ところにようやく、来てるようです。ですがなんですけど、まだまだ効率のいい、ものが新たに発見されたりしてますので、今は技術開発の段階で多分技術が確立しても、即生産という形にはもちろんならないんでしょう。という、ところ、なんだろうなと私は、まあ、このように思ってるんですけど、で、そうですね、一体そのエネルギーって何使ってるのっていうことなんですけど、物を生産するために3分の2ぐらい全体のもう使ってるっていうのが、まあ、一応おおよそのところで、言われてますね。で、そうですね、まあもちろんこの中には、直接なんて言うんでしょう、原材料的な部分とか動力をそのまま使う、まあどうでしょう、車に、まあ、燃料入れて走るとかですね、そのような部分とか、そうですね、鉄作るのもそうでしょうし、ここら辺のところはやはり、電気に置き換えると、効率が悪いとか、電気の場合では扱いにくい場合も中にはあったりするので、まあ、この辺のところは3分の2という、ところはですね、物を生産するためにエネルギーが使われているということで、で、そうですね、この中でもまあ日本はこのエネルギー全体、先ほども言いましたけど、非常に、世界の中でも、まあ、トップクラスというか、効率よく、まあ、そうですね、少量のエネルギーで、物を生産しているという、まあ、ところにあると。まあそうですね、それだけ考えると素晴らしい話という。で、電気のまあ話に、まあ、その中から電気、一部電気になったりするんですけど、そのエネルギーをね、まあ、パーセンテージ的に言うとなんですけど、ちょっと重複する部分とかが入るんですけど、おおよそ、電気エネルギーに、使ってるっていうのは全体のエネルギーの 25% ぐらいなんじゃないかなというようなところが、まあこれもちょっといろんな数字があって、どれがどうなのかなっていうことなんですけど、案外だから少ないですよね。まあびっくりなんです。で、そうですね。やはり例えば、まあ今言ってるのはエネルギーってなんだって言ったら、具体的に言えば、まあ化石燃料ですよね。もう単純に。で、もうそこから、原材料の部分になったりとか、そうですね、今はもう主だって、もう燃料的な、ところであるとかって、そういう何人も消費されてるという、ところで、まあ、まあ、だからなんですけど、日本には一つもこれがないと、いうようなところで、で、いろんなものをこう考えていったときに、ちょうどいい扱いやすい、この二次エネルギーである電気という部分でですね、しかもなんですけど、夢の技術が生まれたと言って原子力を推進してきたという、まあ、ところは、もう皆さんご承知のところで、まあそれがちょっと今、事故が起こってこういう状態にあるというような、ところなんですけど、まあちょっと元々のことを言うやというような、まあところのこともあるんですけど、そうですね、いわゆるプルサーマルという概念ですけど、減らないんですよね、燃料がね、理屈的にはっていう。で、これはもうそうですね、 成し得なかった錬金術、あの量はともかくとしてなんですけど、核転換が行われるわけで、そうですね、ありえない物質が増えていくというこの現象で、言い方悪いですけど減らないということなんて、まあいわゆるあの、まあ純という名前はつくんでしょうけど、国産エネルギーというふうに位置づけができるんではないかという、ようなところで、そうですね、特にあの1950年代に、もう鳴り物に出て、まあエネルギーはないですから、ところがなんですけど、まあその元になる、およそのウランっていうのが、ものすごい貧弱な、エネルギー源だということが途中で分かったわけなんですよね。で、化石燃料に比べても圧倒的に量が少ないと。で、もう枯渇するスピードはそんな日じゃないという。で、そこで焦って、まあそうですね、まあ、プルトニウムというものが、原子炉を燃やした後に出ると。それを利用したらっていう、まあそう、もう核転換が行われて、まあ地球に存在し得ない、まあ、物質ではあるんですけど、またそれがあのエネルギーとして取り出せるという、まあ、それもね、あの技術的には分かってるという、ところで答えはもうあるわけなんですよね。ところがなんですけど、まあ、人を守るという技術がまだ確立していないという、ところの部分が、まあ、現在の、ところの到達点ではないのかなと思うのですが、まあ、ところがなんですけど、この1950年代というのは、もうそうですね、もう今から、まあ、実はなんですけど、まあ、あの、現時点よりまだ何十年も前の段階で技術が確立するんではないかという、ことをですね、1950年代の人らは思ってたわけですよね。もう答えは分かってると。これよくあるんですけど、あの、答えがないというようなものは議論するに、もちろん、あの、なんて言うんでしょう、土台にもならないというようなところは、まあ、世界共通の認識だと思うんですけど、答えは分かってるとね。で、そうですね、こういう方法でっていう方法論もある程度、これもある程度ですね、ある程度分かってるというようなところで、どうにかなるんではないかというような、ところで、まあ、見切り発車ですよね。で、そうですね、まあ、ここで出発したわけですよね。まあ、で、そうですね、モンジュさん、未だに動かずという、動かず、そうですね、ほとんど電気は発電多分してないんでしょうね。まあ、中に、あの、原子材として使うナトリウムが固まらないように、ずっと、あの、電気を使い続けて、まあ、半端じゃない電気を今でも食ってるというね、発電所どころか、ものすごい電気食ってる施設という、そんな今、状態で、そうですね、まあ、そのことに関しては、そうですね、技術的にどうなのかって今の、分かってる知見で本当にあの頭のいい偉い科学者さんたち総動員して考えるべきことなんでしょうね。もうすでにあの何兆円ってお金も使ってることなんでということなんですが、まあそうですね、時の指導者は、そのこと全体、少し計算違いが生じてるというのは事実のとこだと思いますね。で、その後またね、実はなんですけど、貧弱な資源だっていうウランなんですけど、まあ、ちょっとなんて言うんでしょう、まあ、品質は良いんですけど、ちょっと取り出しにくいかなっていう感じの交渉が見つかって、でもちょっとなかなかでも経済的に優位性があるんじゃないかっていうものがちょっといくつか発見されたりしてたんで、まあそれでもなんですけどね、まあ先ほどらしつこく言ってますが、何もかも、そうですね、置き換わるほど、豊富にあるというような材料ではないということですね、原子力に関しては。で、そうですね、まあ正直言ってまだまだ技術的な開発とかいろんなことをしないと、まあそうですね、枯渇そのものよりも今ある、人にどう影響するのかとか、もう最終的には暴走した時にどう止めるのかというような、技術的なことが そうですね、私もびっくりするぐらいに、何にも考えられてなかったというか、まあ、事故は起こらないんだの一点張り、の状態であったとか、まあもちろんね、なんか本当にあのお恥ずかしながらなんですけど、もうちょっとなんかこうスーダン的にいろんな、手立てとか手順とかそんなものがきちっと決まってるような印象さえあったので、まあその辺もあのお恥ずかしながらなんですけど、そうですね、トップクラスと言われてたのでね、本当にそういう状態なんじゃないのかなって、まあ、ずっと思ってたんで、はい、まあそのなんて言うんでしょう、まあ、全体のエネルギーの 25% 大きいか小さいかってまあ難しいんですけど、まあしかも先ほど言いました、電気という形は、扱いやすいということで、でそうですね、車でも扱いやすいからっていうことで今、そちらの方にシフトしていこうというメーカーさんと、やっぱ先ほど言ったようにエネルギーの変換効率の問題があって、まあ、直接的に、代替となるものを使った方がいいんだっていう考え、まあ、まあよ、まあ、そんな選択肢はね、たくさんないですからね。いわゆる今考えられているのは、メタノール系とか、はい、そういうようなものを代替に使うとか、水素ですね、先ほど言ってた、ものかっていうことですよね。で、そうですね、フローのエネルギーにはなりますけど、フローって、まあそうですね、ずっと、そう、まあ石油のエネルギーというのが、一応その、昔からあるものが濃縮された状態であるという、まあ非常にこれ、効率よくエネルギーとして、取り出せるわけですよね。ところがフローというか、今ある状態、太陽光にしてもなんですけど、今ある状態で取り出そうとすると、なかなか難しいと。そうですね。万が一枯渇してしまって、いわゆる太陽光とか風力とか自然の状態のエネルギーを利用するので、どれぐらい賄えるかという、まあこれは試算的には合ってんのかどうなのかわからないということなんですけど、まあ人工的にはなんですけど、かなり少なくならないと、世界的な規模でなんですけど、賄えないということは、おおよそ、分かっていることで、まあこれは何を基準にしているかというと、まあ食料生産とか、このような、そうですね、生産能力が上がると人口が増えるっていうことは統計上にきちっと出てまして、そうですね、言い方悪いですけど、その産業革命付近の、ぐらいまで戻ると、それまでは薪とかそういうようなエネルギー、そうですね、一部その、水力を使って風車を回す、水力を使って水車を回すとか、風力を使って風車を回すとかっていうことをしてたわけですから、もちろん、それぐらいの人口になれば、そういうことでいけるんでしょうけどっていう、ところなんですけど、ところがなんですけど、いろんなものを生産していかないと、食料生産っていう効率も落ちたりしますので、これが複雑に、絡み合って、すごく、難しいという、そんなような、状態で、そうですね、まあ、電気 25% ですけど、残りの 75% どうするのかっていう、まあ、これがないというので、そうですね、まあ、一番初めに申し上げさせていただきましたが、心配の種なんですよ。まあ、先ほど言いましたけど、300年とか400年っていうふうに一応言われてますので、その間になんか代わりのものが手当てできるのかってことですよね。そうか、あれですかね。まあ、これはよく、食料の問題とかでも言われてますけど、今の、まあ、鎖国のような状態で、日本が暮らしていけるというような、そうですね、状態に戻るというような、もう言い方悪いですけど、まあ、江戸時代ぐらいなんでしょうか。まあ、それぐらいでしたら、海外に頼らず、全部内地物というか、それで賄ってたわけなんで、まあ、これは実績があるところなんでね、まあ、およそ、日本の人口も4分の1程度に減少した状態というような、まあ、まあ、そこまでは何せよなんですけど、それに近いようなぐらいの、まあ、人口が減らない限り、賄えないという、そうですね。まあ、そこまで極端ではもちろん、ないでしょうし、まあ、技術的な進歩とか革新とかもあったり、すると思いますので、ですかなんですけどね、もう確実なところは、今のまま、 で、枯渇するともう完全にままならないということは目に見えているという、ところの、部分で、そうですね、やはりこうフローの、自然をにある、エネルギーというのはいわゆる化石燃料という、まあそうですね、もう先祖様からのプレゼントのような状態でとっても効率よくエネルギーが取り出せると、まあこれよくあるんですけど、よく笑い話でありましたね、蒸気で物をあげるっていう、最初、出来たての頃っていうのは1キロあげるのに、その10倍ぐらいの重さの、ものを、持ってきて、まあ、お湯を沸かすとかなんとかですね、というようなことをしないと、そうですね、その、スチーム的なエネルギーを取り出せなかったというようなところから出発して、ずっとそうですね、技術的な革新があって、まあそれがまあだだだだ変わって、まあ、今に至るところはあるんですけど、まあ、最初そんなもんなんですよね。で、まあ、要はなんですけど、化石燃料がなくなっても大丈夫っていう、まあ、化石燃料と同じぐらい効率のいいものがあるのかないのかっていうところですよね。残念ながら、そこら辺の数字だけ見ると太陽光っていうのは化石燃料とかよりもその使うエネルギーと取り出せるエネルギーの比率を考えるとやっぱり、そうですね、残念ながらなんですけどやっぱり、化石燃料の方が圧倒的に効率がいいという、まあこれがもしね逆であったらとっくに誰が何を言うわけでもなく、効率と経済優位性っていうのが先に、どうしても来ますので、そうですね、スムーズに転換してたんでしょうね。だから転換しないということはやっぱりそこら辺の問題を、含んでると、まあそうですね、ある間はというような、ところで今来てるというとこなんですが、まあ、ところが、うん、原発の問題もあり、そうですね、まあ、ここら辺の、はい、ところ全部見直さないと、本当に、日本人の人口4分の1減ったような状態で昨今のようにじっと我慢をしていかないと何百年後かにはいけないのかいと考えたら、今、まあ今 TPP だとかなんとかグローバルとかなんとか言ってますけど、そんなこと言っとる場合かよっていうような、そんな気さえしてるのですが、はい、まあ私がこれは実はうん、書籍読んでた時に、まあこのような、まあ、水の問題とかエネルギーの問題とかっていうのを、まあ書かれてるやつを目を通した時に、まあなるほどと実は思ったような話を今させていただいて、まあちょっと受け売り的なところはもちろんあるんですけど、まあそうですね、これ、まあその本にはそういうことは書いてあったりとか、まああまり指摘はないんですけど、まあこのまま、いわゆるもう今化石燃料一辺倒ということで、そうですね、バイオエタノールがもうちょっと来るのかっていう、まあこの辺はね、もちろん技術革新的なところがありますので、期待せねばならんという、でも今のところなんですけど、まあ、石油を掘り出して使うというようなことより、まあ、残念ながらなんですけど、まあ、サトウキビ作ってアルコールを取り出すというようなことの方が効率が悪いわけで、効率よかったらとっくに変わってる部分がありまして、まあそうですね、言い方は悪いですけど、まあ、およそ勝手に光合成かなんかでどんどんどんどん増えていくというようなものであるとか、そういうものでない限りなかなかエネルギーとして変わるのは難しいというか、まあ、それぐらいあれですよね、化石エネルギーというのは、まあ、もちろん火をつけたり軟化した時の出てくる取り出せるエネルギーというのはもうすごくもう 効率がいいという、部分がありますから、もうそれだけ考えてもなかなかこれに変わるというような、感じのものが難しい。でもこれ使いすぎるとね、CO2 が出る、CO2 が出るという、まあ、ところが、まあ、心配することないですよというお話を少しさせていただきたいんですけど、もうお気づきかと思うんですけど、使える化石燃料が少なくなっていけば、もちろん使いようがないわけですから自然に、減ってくるわけで、でもちろん昨今、言われてますけど、カナダかなんかもう脱退するとかしないとか、もうアメリカとかね、中国はもうそんなの知らんって言ってますけど、しかもなんですけど、まあ自分とこの、まあ大統領候補に後にはなるんじゃないかと言われてる方々が、まあ、氷が溶ける映像を目の前に、こんな地球は病んでるんだというようなことで、まあ大風呂儀式を広げたんですけど、まあそれの、そうですね、ゴアさんの、科学顧問でついてた学者さんが、いや先生、それはちょっと言い過ぎですよって言った瞬間に、科学顧問を、辞めさせた、ばかりか、そうですね、いろんなマスコミを使って、非難したりとかいろんなことしてましたから、まあ、どんどんつまり、アメリカというような、国も、まあまあ日本でもそういう向きはありますが、それについてというか、まあそうですね、環境問題とか、まあいろんな問題を、大変だ大変だっていうようなことを言って、まあビジネスとしてしたい、まあご商売というか、はい、されたい方がたくさんいらっしゃるんだなという、はい、ところで、まあどちらかと言ったら、まあ、そちらの方が熱心なのかという、まあ、彼一人がもちろん悪者ではないんですけど、まあアメリカにも、日本の政治家もけしからんというようなことでよくありますが、まあ、どこの国でもそれなりにそういうようなことはあったり、するもので。まあ、そうですね。このエネルギー問題一つ言ってもなんですけど、よくありますよね。なんか、公文書かなんか載ってましたよね。なんか日本が本当は安く買えるのにっていう、状態なのに、アメリカとかフランスとかがちゃちゃを入れて、日本はもうから金持っとるからっていうようなことで、他の国と比べたら法外なんでなんで買ってたみたいなね、話とかがあるとかないとか、はい、いうようなこともよく聞く話ですし、まあそうですね、まあ今日のちょっと今日って昨日、おとついちょっと忘れましたけど、ホットなニュースとしては、まあイランとね、今アメリカが仲悪いという、状態で、もちろん皆さんご承知な、とこだと思いますが、それも私ね、まあ、本当に多分仲悪いんだろうなと思うんですけど、なんか、ある種日本はかなりイランさんと仲良くさせていただいて石油買ってるわけで、もう今回も多分また買うなとかなんか言うんですよね。きっと、もう言ってますよね。だから、なんかね、だからそういう状態で売ってあげるんだからみたいな形で、またちょっと値段をこう釣り上げられたり、なんかね、国際的になんかそういうようなこう、ビジネスコネクションみたいなのがあって、で、なんだかんだって言って、アメリカがそんな窓口になってたりして、いい値段で買わされてるんじゃないかっていうような、そんな疑いさえ私は持っている。まあでもね、過去にそういうのはありましたからね、本当にけしからん話でっていうか、もう本当にもっと文句言ったり、なんか約束が違うっていう、なんかね、その日本人ってなんか、空気的なことすごい、あるじゃないですか。まあ、アピールしないより潔いとかなんかそういうのがあったりとかって。なんて言うんでしょう。なんかやっぱりグローバルって本当難しいですよね。言うべき時は言わなくてはいけないというようなとこがあったり、通貨の中ということも多分ありえないでしょうし、そうですね。アピールしたもん得というような、ところも、まあ世界はそんなに善なのかとか、まあいろんな意見があったり、まあそうですね、社会党の方を中心に世界は善だというようなことをよく言っておられますが、まあとてもとても、そうですね。まあまあ今、少しお話にした、温暖化の問題でもそうなんですけど、まあそうですね、枯渇するから心配することはないですよというお話もさることながらなんですけど、もともと根拠がないというね、まあ今武田教授に言わすとなんですけど、寒冷化の入り口に今いてるという、そうですね、これでもう5年ぐらいに温度変化が上昇するようなことがあったら、まあどれぐらい上昇してるのかを本当にきちっと根拠立てて測定してというようなことを言ってますね。で、まあこれは前から あのいろんな学者さんが言っておられる通りなんですけど、あの今より暖かい時代で、そう地球があったっていう状態は確認されてるので、まあ、それで生物が滅びたかとかっていうような極端な言い方、されてる方もいらっしゃいまして、どっちかって言ったら、いわゆる寒冷化した時の方の方が、生物上危機だったんじゃないかと。そうですね、エネルギー使って温めなければいけないですからね、本当に。まあ、どっちが厄介かというとっていうようなところで、まあそんな、まあでも、正直言って人間の寿命というのは、そうですね、まあ、大体お方長生きする人で100年というようなところなので、まあ、今の知見をもって誰も確認したことがないというね、まあもちろん、いろんなサンプリング調査とか、そうですね、その時の分布はどうだったかとか、あの、まあ、植物の、痕跡はどうだったかというような学問的な、ところで明らかになっている部分でしかないですし、まあ、実際もね、目で見てこうリアルななんか映像とか残ってるとね、もちろん分かったりするんでしょうけど、まあまあそれも、実際、まあそうですね、環境マフィアというような言い方してますが、まあ、そんなところのところで、まあそうですね、温暖化危ないですよって言ってた学者の人自らがですね、あの、グラフは突然世界に強引な提案をしたとかって言っていらっしゃるぐらいですから、まあおよそ、そういう部分もなきにしもあらずで、まあそれでもそう気をつけとかなければいけないことには間違いがないところで、そうですね、まあ果たしてそこまで人間はこの広大なエネルギーとか、そうですね、地球自体に対してそんだけの、ことを成し得たのかという、まあそこら辺のところは、そうですね、影響を及ぼすぐらいになんかしてしまったのかとか、できたの、できる力があったのかって考えると、ちょっといろんなことをまあ考えたりするんですけど、はい、まあかといってなんですけど、そうですね、自然のその摂理の前に人間は無力なのかどうなのかっていうような、そこら辺のきちっと私個人としては見極めたい部分はもちろん、あるんですけど、あのまあ、そうですね、もう温暖化の話はもうそんな感じで、サラサラというようなことで、はい、まあこのエネルギー問題、どうせ、なんというんでしょう、消費量が下がってくると、そのようなことになるということなんですけど、でもっともっと技術革新が進んで燃料いらなくしようというのは、もう今日夜頑張ってますからね、特にまあ日本はあの先陣を切って頑張ってますから、本当に、脱退する脱退しないとかなんとかって言って、まあ、10年経ち、20年経ちってしてる間にだんだんだんだん効率が上がっていくことを祈るという、部分もあったりするんですけど、まあでもね、どうなんでしょうかね、まあ本当にビッグブレイクスルーみたいな、なんかね、もうこうすごいこう根本的なこう、技術、はい、そういうような、問題が解決されて、うわこれならすっごいエネルギー少なくて済むわみたいな、そんなことも期待しつつなんですけど、まあ、少し温暖化のことについてお話を、させていただいたんですが、まあちょっと甚だあれですね、何のこっちゃというところもありつつなんですけど、まあ要はこのエネルギー少ない日本、まあ、エネルギー立国、そうですね、立国っていうぐらいですから自前でという、ところなんですが、まあちょっと現実的なことをありそうな、部分も含めてなんですけど、ちょっと心配してる、向きもあるんですよというところで、この辺のところはぜひとも期待してるんですよという部分をお話しこの後させていただきたいなと思っております。そうですね、何か代わりのものを手当てしないとということなんですけど、まあ、立国になるためには自前で何かエネルギーをという部分なんですが、まあ、先ほど来、言っておりますが、高効率な、はい、ものっていうのは日本にまあないわけで、まあ、ほとんどないわけで、何か大 体的なものを作ろうと思ってもそれを作るためにエネルギーを消費してしまうという、こんな、ところが今現状な、まあでもその中でそうですね、一部注目されているエネルギーと、どうなんだというようなところがあるので、まあその辺のところが肝になったりブレイクスルーになったりひょっとしたら、というようなところもあるので、まず、化石エネルギー日本にもあるじゃないかって話なんですよね。今要するに尖閣の付近の問題なんですけど、まあ、少なくとも天然ガスはすごくあるって言われてますから、そうですね、まあ、先ほどの話ですけど、もちろん天然ガス自身で車を走らすことはできますし、あ、そう、もちろん皆さんご存知だと思いますが、あの発電所もそれで、二次エネルギーですけど、燃料転換して電気として確保して使い勝手の良いものにっていうこともできますし、それ自体で動力源、そうですね、だからまあエンジンの開発っていうのも本当にあの何でも極端に電化するというようなところもそうですね、もう効率がいいから電化するんだという話もありますけど、まあ両方とも本当にあの研究されている方にはしていただきたい部分もありますよね。あの今車だってなんかあのハイブリッドでもないのに何その燃費みたいなあの車が登場してたりしますからね、はい、そんなところも相まって、そうですね、天然ガスエンジン、そういうのは、まあ、もちろんあの、ターボファン系 の、 あのいわゆるジェットエンジン系のものですよね、産業用のジェットエンジン、あのさっき言ってました発電所で使うような、そこら辺の、ことを効率をどんどんどんどん上げていったり技術革新していくと、多分なんかね、先ほど言ってた、部分なんですけど、3分の2生産するためにエネルギーが使われて、これなんか本当に、根本的に、まあ、そのエンジン系のものとかいろんな、まあ、排熱を利用するとか、まあ、まあ排熱とかのものも本当にほかされてるっていう、まあ、考えたらそうですよね。車でも暑いからもう窓開けたりしますからね、あの たかだか車の中 の、 あのヒーター関係でもね、まあ、それでもそんな感じですからね、もうとなんかこう、熱を閉じ込める技術だとかなんとかっていうようなことで、まあ、徐々に、やっていったり、確保していったり、まあ、溜め込む、まあ、電気もそうですね、溜め込めるともっといいんでしょうね、そんなことを、するともっともっと効率が、上がって消費量自体がぐっと下がるというね、まあまあそういう、ことも期待しつつなんですけど、ちょっとまあ話は、まあ、元に戻るんですけど、でそのエンジン系の、問題の隠しもさることながらなんですけど、まあその尖閣諸島ね、ということはやっぱりあの領土問題、国には頑張っていただくしかしょうがないというとこなんでしょうか、まあ、あるのは分かってますからね、っていうかあの中国の方生産しておられますもんね、もうね、でそうですね、まあ、本当にそうです、エネルギーがないって言ってるのにのんきだよねというようなところがあったりもするんですけど、まあまあそこら辺のところが、そこら辺の尖閣だけじゃなくてもう何か所かっていう、ところのお話のようなので、本当に、なんか今のうちに、きちっと調べるものは調べて、本当に方針を決めて、なんかねコアになるような、まあ、先ほど、まあ、産業用のエネルギーで3分の2使ってるわけですから、その産業用の、部分をもうちょっと、改善するようにというか、まあ、あのこれはちょっとただいまで、まあ、半助さんとか、スノーさんとかであの原発の問題の時にね、一人一人が節電みたいな話でちょっと私異論を挟んでしまって、まあ、その時にもあれなんですけど、やはり、実際問題数字で出てるのはそういうことなんですよね。個人の消費量と、物を生産するために産業で使われているっていうのはこれぐらいやはり差があるという、ところなので、ところがそうですね、先ほどの、節電の話もそうなんですけど、生産止まるということは経済活動が止まりますのでね、ここら辺は難しい兼ね合いで、本当にそこら辺のところも、つまびらかにして、本当はね議論の対象になってもいいんじゃないか、まあ、どうなんですかね、やっぱ政治家さんってあの辺は時には一票を持ってる人を配慮してるかに見せて、まあこれぐらいは仕方ないよねとかうるさいしみたいな、感じの嫌な、はい、ところで、でそうですね、今でも東電さんとはズブズブみたいな、 ところも見え隠れしておりますが、で、まあ、そんな暇があるならなんですけど、調べるとこ調べて、本当に化石燃料あるじゃないのっていうとこ頑張って、そうですね、調べてもらった方の方が将来に対して安心しますよねっていうことで、まあ将来に対して解決方法があるというのと、多分あるというのは違いますからね、本当に。まあ、先ほどの話なんですけど、そうですね、答えはあるのかないのかっていう、はい、そこら辺の部分なんですよね。でもあるのが分かってたら答えはあるわけですから、それを、エネルギーとしてっていう、まあね、本当に、残念ながら相手さんが今いらっしゃるんでね、どうなるかって、まあ、その辺は本当に政治的な手腕の見せ所なんだろうなと、はい、私は個人的には思ったりするんですが、で、まあ、未来のエネルギーと言われてますか、もう実際ものがあって、取り出してテストしてるという部分があって、そうですね、もっともっと本当に研究機関にお金を渡して、これこそもうすぐにというような、ところなんですけど、メタンハイドレートっていうのがもうたくさん、そうですね、火山帯にたくさんできるという、まあ、日本はそういうとこに地震が多い国でもありますけど、そういうとこに国があるわけで、で、そうですね、ほんの一部しか調べてないんですよね、今。これはもう本当にいろんなところでいろんなことを言われてますが、で、取り出して、よく燃えてる実験とかテレビで見るじゃないですか。で、まあね、一応取り出す技術っていうのも日本が開発して確立されてるんですよね。その方法が一番効率がいいかどうかっていうのはわからないんですけど、まあ、減圧して取る方法なんですけど、そのような、ことで実証実験っていうのも、国のシンクタンクの研究所とかと海外の大学とかっていうようなことでいろんなことで試されてるようなので、そこそこのもデータは、取れてるぐらいの、感じのとこになってきてるというようなことなんですが、なんですがなんですけどね、この辺のレスポンスは他の国に比べれば非常にやっぱり遅いらしいですね。まあ私は、この辺のお勉強はとてもできないので、まあ、どういうシステムでどれぐらいの予算をつぎ込んでどういう風にしてんのかっていうのが、もうちょっとわからないんですが、まあそう、アメリカとかね、ああいうようなとこはもう肝になるコアになるというような部分であれば、もう本当に、産官学を挙げて、まあそれこそね、よく言われる複合軍産体という、まあそうですね、軍事を中心とする、お金大好きな方々たち、黙っちゃいないですよね。はい。まあ本当に、そういう優秀な人材は、もう本当にもう、法外な給料をね、出してでも、もう答えはあるわけですからね、それも。はい。本当に、それを、答えを、引っ張り出せる方法を、一番効率のいい方法を考えてみてくれ、みたいな形で、徹底してありますからね、本当に。まあまあ、そら辺のところももうちょっと、レスポンスよくというか、なんか、そういうような状態でやると、そうですね、もっともっと安心できますからね。で、これ何が言いたいかというと、安心できるだけじゃないんですよね。安心できるということはいろんな選択肢が取れるから、もう次からもう本当に極端な話、例えば何か一つ開発が終わるって、まあ、実はこういうなんでもいけますよみたいなのがあって選択肢が広がると、来年ぐらいからもうぐっと雲行きが変わってきますからね。市場もそれを見越して進んだりしますので、本当にいいことばっかりじゃないのっていう、まあ、ところが、まあまあ泳ぎ越しなのは相手さんがありますのでね、特に尖閣の、天然ガスの問題とかは、なかなか、まあでも実際北方領土でも同じことが言われてますから、なんて言うでしょう、どこまでがどうとかって難しいらしいですし、まあ実際、試掘したら全然大したことないとかね、まあ実は全然ないんだよという話もあったりするぐらいです。難しいところなんですけど、なんであないにロシアが頑張ってるのかっていうのは、まあそういうようなところがあるやなしやというような話もありつつなんですけど、まあこの辺は本当に政治家の皆さんが頑張っていただくしか本当に、ないので、まあもうちょっとしたら宗男さんお帰りになられるそうなんですが、そうですね、まあ、最後にどういうふうなことをされるか分かりませんが、北方関係のことに関しては頑張っておられたので、本当に頑張って いただければ本当に言うことないですよねと思いつつなんですけど、まあ、ところがなんですけどね、まあ、誰がどうってことはないんですけど、まあまあ、それをネタに、ご自分がお儲けになられたい方が、職業として政治をしておられるというケースが非常に日本は多いのですごく悲しく、なるところなんですが、で、ちょっと最後になんですけど、これはちょっと、まだどうなのっていうような、まあ、よく言われてる石油を作るもう日本人が発見したんですよね、というところのことを最後に、放映させていただければなと、思ってるのですが、筑波大学の、教授がですね、まあ、沖縄の方にある、ものの中からですね、非常に効率よく、まあ、一応重油に相当するような、ものが細胞の中に溜め込む性質があるものが発見できたということで、で、ちょっと、まあ、今の段階では非常に実は難しかったりするんですけど、オーランチキトリウムという、はい、これはよくそうですね、勝山雅彦さんがよく、これしかないっていう、まあ、本当にこれいろいろまだいくつか技術的な障壁があったりするんですけど、本当にね、なんと言うんでしょう、もしかしたらエネルギー立国になれるじゃないのっていうぐらい夢がある話ですよね。で、まあちょっとネック的な言葉あるのであれなんですけど、まあちなみに、この、毛類なんですけど、まあその重油に相当するものを溜め込むというんですけど、まあ重油ではないわけなんで、これをどういう風にするかっていう、技術的なことも実は、なんて言うんでしょう、解決されてない部分があるんですけど、まあ、炭化水素を作り出すんですけど、いわゆるスコアレンというような物質だそうです。で、そうですね、まあ、なんか、サメとか、そういうな、の中にもあるという、ことらしいんですけど、一応まあ、今、化粧品とかそういうのは非常によく、使われてて、まあ、その、化粧品とか使われてる部分とかっていうのは、ちなみにいわゆるサメの肝油、はい、とかそういうようなところから、生成されてたりとかというようなことなんですけど、これ実はその重油に相当、ほぼ、はい、重油に相当するものというようなことで、ここから直接、まあ、いわゆるガソリンであったり、灯油であったり、軽油であったりというような、ものに、変えるというか取り出すというような、またこれ実はなんかこう何でもできるみたいによく言われてたりするんですけど、これそんなそうですね、もうきちっとした技術が出来上がってるわけじゃないので、今本当に出来上がってるっていうのは、その毛類から取り出したものをまあペレット状にしてそのまま燃やすとか、そういうような感じ、ぐらいの感じのとこで、今もっか研究中というようなことで、しかもそうですね、効率性のこともあるので、まあ、本当に今ど真剣にやらなくてはならないというようなとこの状況だそうです。で、そうですね、まだいわゆるそのプラスチックとか、まあ重油でしたらね、そこら辺のものを蒸留していて全部取れるんですけど、そこまで置き換わるかって、こう置き換われたらすごいですよね。でもね、プラスチックは取れるしみたいな、はい、そんなことで、で最終的にはやっぱそこを目標点にはしてるみたいですけど、まだ、はい、技術的な何と言うんですか、裏打ちがあるというような状態ではないという、まあとりあえず、はい、何て言うんでしょう、まあ燃えることは分かってるというような、まあそんなざっくりしたような感じなんでしょうか。で、もう一つはなんですけど、これ、もうと言っても、光合成で勝手に増えていってるとか、そういう、わけじゃなくって、まあ、早い話がなんですけど、餌がいるような、やっぱり、状態でないと、効率よく、いわゆる育ってくれないというか、貯めてくれないということなんで、で、そうですね、一サイクルでいかないので、その光合成で餌となるようなものを、培養して、でさらにこの、はい、ものを培養してというような、まあ、何段階かに分けてしなければ、今のところはできないという、このそうですね、先ほどのエネルギー から、まあ、電気変換するときもそうなんですけど、変換ロスというのがありますから、この辺のところをどうするんだというような、ところの技術的な解決というのもまだ確立されているわけではない部分が、まあまあそうですね、なんか食べさせて、培養できるということは分かってるんですけど、はい、この、なんて言うんでしょう、培養して効率よく、このスクワレンを取り出すというような、はい、そこら辺の一連の、ところはやっぱりまだまだ、そうですね、実証実験とかそんなものを、かなり進めていてと、今でもまあね、この、先生大変面白い先生で、目の付けどころがすごい面白い、まあ、喋っておられた、これはなんか NHK さんがだから番組で、ちょっとね、すみません、いい加減なことですね、民間だったかもしれませんが、なんかで出ておられて喋ってたのを見て聞いてたんですけど、なんか今、目標にしてるのは、もう、なんか、いらないものを食べさすという。まあもちろんそれが一番効率がいいんだろう。まあ通常でしたら捨てるものですよね。で、今、目をつけてるのが、下水処理の段階で出るようなもの、とかですね、その、まあ産業の、排水的なものとか、そこら辺のところっていうのが今目をつけてるとこで、その、ね、部分を循環の中に、取り入れたり、すると、まあ、要はコストをかけて、なんて言うんでしょう、そうですね、捨てるためにコストをかけていろいろしなければならないものなので、その中からある程度のエネルギーの餌となるものとかなんかが回収できると、もう本当に効率がいいということで、もう一回、はい、そこら辺の、ところを、目の付けどころとして研究をなされるということで、で、そうですね、実証実験はある程度やっておられるみたいですけど、本格的にはまだまだ、なんかプラントで、を建設してやるというようなことも決まってるようなので、詳しいことは忘れましたけど、で、その実況、実証実験の中には、先ほど言ってない、下水処理で出るようなものも、データとしてきちっと取れるようにということで含まれてる、そうです。で、そうですね。でもちょっと、夢のある話ですよね。で、まあちょっと、勝谷さんが一応、よく、言っておられましたけど、植えなくなった田んぼに、もう育てて、そこから石油取ればいいというような話をテレビでよく言っておられましたが、そこまで簡単なことではないというような、ところは想像していただけるんではないかなというようなところなんですが、まあ、まあ本当にまだまだ難しい部分で、でもこれ、そうですね、少々効率が悪くってもなんですけど、先ほどの話じゃないですけど、自前でエネルギーが賄えるということなであれば、外国の人らに騙されずに買えたりっていうか、確保できたりするわけで、タッカーで運ぶこともいらないですしって、そういうようなことを考えると、どれぐらいまでが、その経済の、ポイントとなる、ところでぶどまるかというの、まあ、この辺を今もすごく計算、して、ある程度数字を出そうというようなことで、されてるようです。で、そうですね、その範囲でプラントを建てていろいろこうできて、まあ、餌代が今のところかかるというのが分かってるんで、これをどないかせなあかんってことですよね。まあ、本当になんか、勝手に太陽で光合成してやってくれるというようなことであればもっと、楽だったんでしょうか、どうやらそうじゃないというようなところで、まあでも、はい、まあまあそのままのような状態で、スクワレンが溜まっている状態で燃やすというようなことは、できるということは分かっているわけで、そうですね、ここからが、勝負のしどころというところなんでしょうか。まあこれを考えるとなんですけど、300年、少々時間があって、まあそうですね、これなら4分の1とか人口を減らさなくてもいけそうじゃんというような、まあそんな、心配もありつつなんですけど、楽観的なところで、あ、ちょっと安心したと思って、まあ大体、ここら辺のところを私は、そうですね、この本を読んでた時なんですけど、バチッと閉じたんですけど、こんな能天気ではいけないでしょうか。 はい、というわけでエンディングです。少々、そうですね。今日はファンタジー的な、まあ、話と思っていただいて、ファンタジーではないですけど、まあそうですね。まあ話題にするには非常に難しいなというとこもありつつで、原発の収束する問題が、まだまだ前途多難な折にというところもあったりするんですけど、とはいうものなんですけど、あと5回ほどしか残ってませんので、まあ、おそらく、先ほど、冒頭でお話ししてましたけど、原発の問題、まあ、実は東電さんでさえ、実際にどこに何がどうかってまだ把握しきれてないので、で把握するまでに十数年かかるであろうっていうようなご指摘はよくされてますけど、まあ、全くその通りな、ようなことは、認めておられるわけで、そうですね、そんなことも待ってられんというのが現状ですよね。で本当にもっと、専門家の、まあ、こんな巨大技術で、タッグとかチームを組んでいろんなっていうようなことを本当に私は心の底から信じて疑いませんでしたけど、こんな脆弱で、しかも嘘をついて国民を被爆させたり、そうですね、しかもその元凶となる方々がですね、国の税金を使ってまだ活動されているというのは許し難い状況ですよね。で、本当に、先ほど言ってる、なんか他にすぐ手当てできるんでしたらというような気持ちは私も、なんて言うんでしょう。本当に、本当に原発止めろやって、思ってしまいますよね。まあ、とはいうものなんですけど、まあ、絶対的なエネルギー、急になくなると、産業に打撃が、大きいので、本当に先ほど来言ってますが、本当に、高ジェネと言いましょうか、もう高効率な、発電所にですね、ぜひとも老朽化した火力とかってよく言ってますけど、もう早急に本当になんか、原発の対策費とかなんか国からお金が出てるぐらいですから、そういうのをみんなそれで手当てして、で、そうですね、発電効率も上がるということなので、で、そうですね、で、古いものからっていうか、やばそうなものから、一個ずつ止めていくという、はい、そんなところが現実的な、対応なのかなって、個人的には、そんなことを思いながら、まあ、いろいろ見てたりしたんですけど、まあ、本当にこれから、そうですね、病気のこととかいろんな、感じのことっていうのは政府もいろいろ言わないですし、まあ、おそらく作業員の方でもかなり被爆している方はいらっしゃるでしょうし、まあ、その辺のところとかもう本当にね、なんかこうもっと人に優しい、国というのを私は信じて疑わなかったですから、もうなんだかんだ言って最終的にはみたいな、ところだったんですが、案外、なんて言うんでしょう、まあ、あっさりと被爆してもしょうがないよねってことで、もう、守れないからっていうことで、今までの法律があるにもかかわらず、はい、急に数値を上げたりとか、なんかね、まあ、あまりだなという、まあ、そんな、やるせなさばっかりが、残って、ちなみに、私の親戚筋の方で、もう疎開という形で、そうですね、まあ、もともとこっちの人間なので、帰ってきてる、子が、いらっしゃいますが、まあ、本当につい最近 もう帰ってきてよかったみたいな、もう心の底から言ってましたからね、まあ、そういう場所があったからっていうような、ことなので、まあ、本当にそれでも今ねテレビとか見てると、本当にここ最近で頭にくる話なんですけど、お米の問題ですよね、こと細かに測定してるんですよつって、最初からねいろんな人がいろんな指摘してましたけど、そんなことでは絶対に穴があったりとか、把握しきれないとか起こるからって、あんだけ人がいろいろ言ってたりなんかしてるのにみたいなところで、もう実際にねその、高い数値の、放射能が検出されたらお米とか流通して食べちゃってる人がいたり、まあもちろんね残念ながらなんですけど、地元の人が、福島の人がそれを食べてしまってるケースというのが、確認されてるということなので、 もう本当にますますあれですよね。もうそれこそ全部東電さんとか先に買い取ればみたいな、感じの、ところを思ったり、まあ本当にエネルギーの問題を、今の時期いろんなことを考えるのには本当にいろんなことが、錯綜して、そうですね、一時の、もう感情で冷静にすら判断できないというような、状況にこの私でさえなったりしますからね。本当に当座で、その、場所で頑張っておられる方っていうのは本当に頭が下がったり、本当にね、こう本当は一日でも早くというか、もうこう安堵するような、そんな、ところを今祈るばかりというような、そんな、感じを本当日々、そうですね、強く思ってますね。で、そう、年内にはどうとかって、まあ、結局、できそうに、ないですし、もうそうですね、3月からですからね、本当にこの間というようなところを考えるとというような、で、あっちゅう間に、もう年末に入ってきまして、そうですね、もう私の、今、仕事も大変忙しいんですけど、まあ、貧乏暇なしで、まあ、忙しいんですが、そうですね、もうそろそろすると、クリスマス系の波が収まるというか、もうできませんというような、もうなんかいっぺんに言わないでみたいなところはあったりするんですが、もうそんな、声が聞こえてくるような、感じの、そうですね、まあ、業種によってはね、でも 私どもみたいな感じのところもそうでしょうけど、その季節系のものとかね、あるとね、もう、追いつかないというね、もう本当に、月初のこの段階でほぼっていうような、感じで、なったりするような、もうそんなね、年が変わろうかという声が、すぐそこまで来てるのに本当にというような、ところで、まあ、そうですね、こんなことばっかり言ってても、まあ、話はつきませんが、まあ、そうですね、ある意味大胆に、ある意味、まあ、楽観的に、まあ、咲き込んでばっかり言っててもしょうがないところもありますのでね、で、できることからというところもありつつなんですけど、まあ、そんなところをいろいろ考えながら本日アンナチュラルお開きにさせていただきたいなと思っております。というわけで、ミリアクーニャがお届けいたしました。それでは次回もよろしくお願いいたします。さようなら。